和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきますが、今日はですね、由仁町にやってまいりました。由仁町といいますと、1ヶ月ほど前ですか、ご紹介しました無農薬の栽培方法で玉ねぎを育てているファーム岩崎さん地に再びやってまいりました岩崎俊博さん、奥様の早苗さんです。久しぶりです。
お久しぶりです。
また来ました、
はい、いらっしゃいませ
ちょうど以前伺った時には米の収穫はこれからだよっていう時期でしたよね。
はい、そうですね。
で、今そのお話伺った倉庫にですね、お邪魔してるんですけれども、ご主人、これもう稲刈り終わったんですよもんね。
そうですよ、はい。
で、今目の前にあるのは、
これはお米がもみの状態で入っている、
はあはあ、
コンテナに入れてあるんです。
で、これからじゃあそのもみの状態のまま農協に出すんですか。
はい、運んで、はい。
ということは、今はもう農業のお仕事としては今シーズンはどうなんですか。
もうあらかた、まあ、終わったかな。
終わりました、
はい。まあ、これからその出荷の作業と、まあ、来年に向けての準備っていうのは、あとは冬の準備ですね。
冬の準備ね。ですから農家さんはね、冬とは言ってもですね、いろんな山やることがあるんです。で、お米の話してますけど、スズメが鳴いてますけど、
はい、いっぱいいます。
いっぱいいますね、
はい
はい。何かこう匂いを嗅ぎつけてるところないんですか
やっぱりこういう家の周りに木があるところっていうのは、やっぱり鳥がやってきやすいんで、まあ、そういうのも見るのも趣味なんで、まあ、冬はね、バードテーブルに餌を置いて、
はは
ですから、まあ、スズメが一番多いんですけど、今まで確認できた野鳥でも50種類以上、
来るんですか。
はい、1回だけでも見たっていうのが、そういうのを含めるともうそれぐらいにな
る。しかし、スズメも正直というか、やっぱり分かってるんですね、はい、季節をね、うん、
食べるものがあるところに来るんです。
食べるものがあるところに来ます、
はい、
人と同じです。うわ、またなんか鳴き方がさっきより強くなりましたけれども、
あれはムクドリかな。
ムク
ちょっと声のでっかいの、あっちに止まってるの。
どこ、
沿線の方にいっぱい止まってるの。
奥様、玉ねぎ、
はい、
この間来た時にありました大きな玉ねぎのカゴというか、
入れ物です。
入れ物
鉄コンで
がなくなって、
選別してこう大きさ別に分けました。
大きさ別に選別して、
はいはい、
これは
昨日やったんですけど、
あら、
うん、
これ箱でどのくらいあるんですか。
60個だっけ。
60個ぐらい。
20キロ入りのが、
20キロ入りが60個、
はい、
はあ、単純計算してすごい量ですけれど、今度このじゃあ玉ねぎはどちら行くんですか。
これはやっぱ直売所とか、うん、直接買いに来るお客様とか、
ええ、
また個別にこう売るんですよね。
はははまあ、営業部長としてはそうでしょうね。
そうなんです。そうなんですよ。営業部長頑張ってます。
ご主人が政策部長という、
はい、
いうふうなこと。先日お伺いした時に、帰りにお土産で玉ねぎいただきました。
はい、
うちで食べたんですけど、美味しかったですね。
です
やっぱり甘みがあって。
甘いですよ ね。
熱加えるとさらに甘くなる。
うん、そうです。
ね、
よかった。
しかも無農薬で。
はい、
ちょっとお聞きしたんですけれども、この無農薬玉ねぎが、
はい、
なんか発芽しなかった。
非常に暑さのせいだと思うんですけども、
暑さのせい、
はい、非常に発芽が悪くて、
ああ、
去年植えたのと3分の1ぐらいしか植えれなかったですね。
はあ、でも全滅じゃなくて、
ね、全滅じゃないです、はい、
少しは、
はい、
まあ、発芽して、
はい、
でいつものように、
はい、
まあ、種をまいて発芽して、それをじゃあ植えることはできたんですか。
はい、先月の末に、まあ、1日かけて植えましたけどね。
それが例年の3分の1ぐらい、
まあ、去年の3分の1ぐらいです、
ね、去年の3分の1ぐらい、
はい、
で理由はやっぱり天候ですか。
まあ、暑さですかね、
うん、暑かったったって去年一昨年だって暑かった、
まあ、いろいろあるんですけどうまくいかないことは時々あるんです。
でね、3分の1ぐらいだったら、
はい、
当然収穫も3分の1になるわけでしょ。
そうですね、はい、
どうしますか。
いや、そのできたものを大事に売る。
ああ、
まあ、実際今回はあの植える前のトラブルですけども、うん、今までも植えてから多分2月ぐらいに雪がなくなって、うん、本当畑の縁の方しか残んなかったこともありますから、だからもうそういうリスクはいつも織り込み済みって言いますかね、
うんうん、
そういうことがあってもしょうがないなという、
それがやっぱり自然の農業ですかね、
うん、まあ、ちょっとその無農薬で作るためにいろんな無理はする、うん、してる状況で、まあ、そういうことはたまたまあるんですよと。
で、はい、これが無農薬でなければこんなことはないっていうことです
か。もう普通に春に植えますから、まあ、そういうことはないと思いますね、まあ、ずっとまあ春植えもしましたけど、そういう極端なことは当然ないです、う
ん、あ、やっぱり無農薬というのは栽培は難しいんですよね、
う
ん、
まあ、そうするためにどうするかということで、うん、この栽培方法をやってるんですけども、うん、まあ、この栽培方法にはそういうリスクはいつもあるんだ。
それはある程度はやっぱり覚悟の上ですか。
そうです、はい、
ということは品種を変えるというか、その3分の1しか植えられなかったよというふうなこと、あとじゃあ3分の2は例えば品種を変えてでもっていうようなことはお考えにならないんですか。い
や、現実はあの今の時期であのやってる人間いないんで種が手に入らないんですよ。
ああ、そう
か、はい、ですからあの前の年の秋に頼んでおいたやつを夏に植えるんですけども、あの普通の人もこれから秋に注文したやつを春に巻きますよね、ちょっとそれだけタイムラグがあって、通常あの種屋さんも種持ってるのはその時期ですから、この夏の時期に種がありませんかって言っても、いやそれは在庫ありませんよと、
そういうことになりますよね、
はい、
ということは奥様営業部長としてはですか、来年はその売る量もやっぱり今年
もう全然ないっていうことですよね。
減ってしまうってことですよね。
はい、もう収入減ですね。だからすっごい寂しくて、お客様にも、うん、あの伝えたんですけど、まあね、また頑張ってくださいとか励まされたり、
そうですよね、
でもう本当に芽が出ない時は、もう毎日拝んでたんです、もう早く芽出てって言わ思ってたん、もう願ってたんですけど、もう全く芽一個も出なくて、今これでもやっと少しあの落ち込みから上がってきたところなんですこの私。
先ほどお会いした時は全然前回来た時の明るさと変わんないなっていうふうに思ってたんですけど、
本当落ち込んで今ちょっと戻ってますけど、もう諦めて、もう私たちまだ元気だからね、はい、また来年やろうっていうことで
ここまでやってきたんですから、
まあ、お客さんも待ってくれてるんだよ ね、
はい、ね、だから本当に来年の玉ねぎはとっても貴重です、
はい、ということです。ですから心して皆さんあのご注文なり、お買い求めいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
でもそれ以上にまた来年は気持ち一つにして、
そうです、ね、
新たに、
はい、
今まで通り、はい、この玉ねぎに挑戦していくということです。
もちろんまだ体元気なうちはなんとかこれ、まあ、ライフワークみたいなもんですから、
そうですね、
まあ、最後までやりきりたいと思いますよね。
あのそのお話を聞いて私たちも安心いたしましたし、また来年もまた、そんな状況をです、ね、聞かせてください。
わかりました、はい、
ご主人の岩崎俊弘さん、奥様の早苗さん、思った以上にお元気なんで安心しましたありがとうございました。
ありがとうございました。